Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ162です。
ありがとうございます。
今回のテーマはアドベンチャークイズカプコンワールド。
はい。
ということで、これはどうでしょうか。
いや、もう、今やね、もう、超有名企業、カプコンですから。
いや、まあ確かにね、世界的企業にはなりましたけれども、このタイトルはどうかというところ
です。ああ、
そうそうそう。メーカーは別にね、分かってますが。
どうですかね、知ってるかな。
まあこれ、知らない人でも、
はい。
どんなゲームかがすぐ分かるタイトルだなってね。
はい。タイトルに入ってますから。ジャンル名が
アドベンチャークイズってね。うん、これジャンルアドベンチャークイズですよね、これ。
うんうんうん。
これでもやっぱ知名度はちょっと低いかな。
も
しか
したら。まあ、そうすかね、うん。
これは長谷川さんは当時遊んでたんですか？
遊んでません。アドベンチャークイズカプコンワールドは。
あらま。
なので、うん、今回僕が話したいのは、はい、この仕組みを受け継いだ他のクイズゲームではあるんですけれども、はあはあ、なので、今回はタイトルこそアドベンチャークイズカプコンワールドにしてますが、
はい、
どっちかというと、カプコンのクイズゲームの歴史と、うん、まあちょっとおまけで他のクイズゲームの、
ね、うん、
名前出
して
っていうことになると思いますが、
はいはい、
なんでこのゲームのタイトルを据えたかっていうのはちょっと本編ですね、できるかなと思います。
いや、これは楽しみですね、はい、ではその辺は本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
業界初ユニークな面白アドベンチャークイズっていうね、キャッチコピーだったそうです。
まあそのままですね。
うんうん、発売されたのが、
はい、
発売というより稼働ですね、うんうん。1989年11月だったそう。
ほうほうほう。
アーケードゲームでカプコンが出したジャンルはクイズゲームになりますね。
89年というと、
12
月にファイナルファイト出てますね。
うんうん、じゃあもうほぼ同時期に。
じゃあ。
出ている。
すごいな、カプコン。
うん。
89年めちゃくちゃいろんなもん作ってるな。
ああ、そうですよね。
は
あ。で、これはちょっと面白いなと思ったのが、はいはい、当時のポスターだか、フライヤーだか、見つけたんですけど、
う
ん
う
ん、
はい。
オープン価格28万8千円って。
ああ、基盤の値段ね。
そうそう、基盤値段が書いてあって、うん、ああ、そのくらいしたんだなぁ。
28万。まあそうですね、カプコンの基盤は、その、CP 基盤の前は30万ぐらいしてたはずですから、CP 基盤になってちょっと安くなったんですよ。
ああ、そう言いますよね。
うん、
というわけです、はい、ファイナルファイトと同時期ですか。同期なのか。
ねえ。
あ、そうか、でも、じゃあ見たことはあるはずなんだな
ぁ。いや、だからあの頃のゲーセンって、豊作だったんでね、
うんうんうん。
果たしてどういう風にこうお店が基盤入荷するかによってね。
まあね、
ファイナルファイトあんだけ売れてたら、ファイナルファイトと格ゲーが売れてたらね、クイズゲームは、もしかしたらあの奥の方にあったのかもよ。あの麻雀とかと一緒で。
そうですね。
ワンプレイ長いですから。
うんうんうん。うん、そうですね。
長谷川さんが行かないゾーンにあった
の。あったのかもしれないですけど、うん、でも川崎さんはどうですか？アドベンチャークイズ。
これね、見た覚え多分あると思うねんな。
そうっすか。まあ、川崎さんなら知ってるかなと思ったのは、
うん、
1992年6月19日に、
うん、
PC エンジンスーパー CD ロムロムで出てるんですね。
はぁ、そうか、それで知ってんのかな。
うん。これ販売ハドソンなんですね。6200円税抜きって書いてありましたけど。
そうか、そうか。
正確に言うと、アドベンチャークイズカプコンワールドの移植というよりは、うんうん、
はい、
その続編かな、うん、と合わせたような移植みたいで、
なるほど。
ベタ移植じゃないみたいなんですけど、はいはいはい、
そうか。
結 構ジャケットの絵はあんまりカプコンっぽい絵じゃないけど、なんか可愛らしい女の子が描いてある絵でしたけど、
ね。いや、私あの、ロムロムでね、クイズゲームって言ったら、前 PC エンジンの時に話したあの、クイズの星っていうね。
はいはいはい、はい。う
ん、あの、ゲームをすごく遊んでたんですけど。
うんうんうん、うん。
クイズゲームってでもね、一時流行りましたよね。
そうなんです、
ね。いろんなメーカーが作ってた覚えがありますけど。
う
ん、
まあ、ただ、アドベンチャークイズ、カプコンワードはほら、業界初って言ってますからね。
そう。何が初なのかね。
うん、なんですけど、はい、まあ、どんなストーリーなのかというと、ストーリーがちゃありまして。ま
あ、そう。なんかね、クイズゲームってストーリーあるんですよね。
うん。ある日突然現れた盗賊たちに王女様が連れ去られてしまった。調査の結果、カプコン王国には6つのワールドがあり、それぞれにボスがいることが分かった。
思い出してきた。
君の知力と運を駆使して、6つ目のワールドに囚われている姫を救い出そう。というのを。
思い出してきたわ。
ストーリーですね。だいぶあの、端折ってつまんで作った僕のストーリーですが。
だから、カプコンワールドっていうのは、カプコンの中のそのゲームのキャラが出てくるんですよね。
そうです。
そうや、そうや。
そうそう。
思い出したわ。
でしょ、
うん、
うん。そうなんですよ。そういいですよね、はいはい。君の知力と運を駆使してて、
いやいいですね、
運も必要ってのがいいですよね。
そうですね。クイズゲームといえば運も絶対必要ですから。
うん。うん、で、システムとしてはですね。うん、まあ、二人同時プレイ可能で、
はい、
途中参加可能なタイプですよね、
うんうん。
で、ボタンが4つありました。
ほうほうほうほう。
うん、なんで、4択です、はいはいはい。4択クイズに回答できる、ね。まあ、もうそんだけですよ。
はいはい。
で、そのカプコンワールドなので、
はい、
ワールド画面というのかな。まあ、そのフィールドの画面が存在しまして、
うんうんうん、
これが全部で6つあるんですね。
うん、
で、ワールド1が C、
うん、
ワールド2が A って感じで、うん、C、A、P、C、O、M の文字の形になっているマスに区切られたスゴロク状の道が、ワールド画面です。
これもお馴染みですね。なんかクイズゲームといえばスゴロクですよね。
はい、
うん。
そうそう。全部合わせてカプコンになると。
なるほどね。
うん。なんかほんとカプコンらしい。
そうですね。
感じなんですが、うん、で、このワールド画面でどうやって移動するのかっていうと、
はいはい、
画面にですね、うん、裏向きの4枚のカードがパーッと表示されるんですよ。
ああ、そうか。そんなんやった気がするな。
うん。まあ、4枚なんでね、ボタン4つと、こう、なんていうか、紐づいていて、で、どれかのカードをめくるんです、選んで。で、表になったら、そこに数字が書かれているので、その数字の分だけ進めますよっていうやつですね。で、数字は1から6まであるんですけど、5と6が出る頻度はすごく少ないみたいでした。なんで、まあ、スゴロクマスをカードをめくって出た数字の分だけ移動してくださいね、と。で、止まった先のマスに、たまになんか書かれてるんですけど、
うん、
何か書かれていれば、その特殊効果が適用された状態で、クイズをしますと、
うんうんうん。
で、基本的には4択クイズなんですよ。
はい。
ただ、そのマスに3択とか、2択ってなってたら、
うんうんうん、
書かれてた分にしかならないし。
ちょっとお得ですね、そっちの方がね。
そうそうそうそう。うん、あとこうタイムって書いてあるやつだと、
はい、
時間が長くなるんだっけな、制限時間が、うん、とかね、いくつかこう特殊マスがあるんで、
はい、
そういうとこに泊まれるとちょっとラッキーということですね、うん。まあ4択が2択になったら相当楽ですからね。
そうですね。
うん、ここが君の知力と運の方だと思います。
そうね、うんうん。
これがワールド画面。
はい、
で、じゃあクイズ画面はっていうと、
うん、
画面の中央に中央ちょっと上かな、
うん、
に問題欄があるんですよ、
うん、
枠で囲われてて、はいはい、ここに問題が出てきますと、
うん、
でその下に大きい四角い回答欄があって、
はいはい、
ここに4択の答えが出てきて、うん、まあどれかを選んでくださいなんですけど、
うん、
枠が2つあってですね、
はい、
左側が 1P で、
うん、
右側がもう一人もやってれば 2P の回答欄、
うん、
になるという、まあなんか今となっちゃ定番な、
そうですね、
仕組みなんですが、
うん、
で画面の一番上、問題欄よりさらに上に、
うん、
正解ポイント数っていうのがあって、
はい、
まあ何回正解したかっていうやつですかね、うんうん、で画面の今度下の方、回答欄より下に、
うん、
タイムバーとお手つき可能回数っていうのが表示されているという仕組みです。でルールとしては、うん、クイズは 全10問出てきて、はい、その出題ごとに正解数ノルマっていうのが決められてますと。うん、まあ3から8らしいんですけれども、はいはい、だんだんノルマが上がっていくタイプだったと思います。そうですね。うん、最初は3で始まるけど、みたいな。はいはい、で、そのノルマを10問目が出るまでに終わってれば、ノルマ達成してれば、はい、そのマスはクリアということになります。うんうん、で、10問答えても達成できなければ、まあゲームオーバーという仕組みになりますね。うん、
まあ、非常にオーソドックスなクイズゲームですよね。うんうん、ノルマがあって、時間制限があってっていうのはね。
うん、で、答えが間違ってた。はい。ってなると、うん、画面下にあるお手つき可能回数が減っていくと。
はい。
で、これが全部なくなっても、やっぱりゲームオーバー。
うん、うん、そうね、うん。
ということですね。うん。ノルマ達成できない、もうお手つきもできないってなっちゃうと、うん、まあ、どっちかでゲームオーバーになると。
そうですね。
うん。で、このお手つき可能回数っていうのが、うん、一定得点で増えるみたいなんですね。最大5なんですけど、
はは、
確か4から始まるんですけど、はい、2万点だったかな、取ると。
そうなんや、スコアボーナスで。
そう。
え、っていうか、そのスコアはじゃあ何で入るの？クイズ正解したら入る。
そうですね。うん、確かそんなはず、
うん。早く答えたら点が多いってやつですね、じゃあ。
だったと思いますね。ね、
多分そうでしょうね。
うん、うん。っていう、まあもう本当に話してるとクイズゲームってそうだよねっていう。いや
もうフォーマットとしてはほぼもうどのクイズゲームも同じですね。
うん、
うん。
でまあここまではアドベンチャークイズですけど、
はい。
まあカプコンワールドですか。
まあね。
カプコンのキャラが出てくるわけですけど、ね、そうそうそう。ボス戦で出てきます。
うん、ああそういうこと。
はい。ステージの最後にカプコンにちなんだキャラクターたちが待ち構えているということなんですけど。ああ
そういう感じなんやな。
うん。まずこうボスが登場して、はい、会話ウィンドウみたいなんですよ。まあこっちに一方的な話してくるだけだけど、うんうん、でなぜかボスは、うん、ジャンルセレクトさせてくれます。
出た。あれ面白いですよね。
うん。なぜって感じですけど。ジャンルセレクトって
あるある、うん。どんなクイズゲームも大体そうよ。
そう定番ですよね。うん、でこのジャンルがですね、はい、芸能音楽っていうジャンル、うん、あとことわざ、
うん、
昔話童話、
はいはい、
文系。
文系がさらに別にあんねや。
みたいです。あと、グルメ。
ほうほうほう。
漫画、アニメ。
おお。
社会、経済。
ああ、苦手なやつや。
スポーツ。
うん。
文学、うん、理系、動物、はい、映画、歴史。
わ、多いな。
そう、13もあるんです。13、あ、でも、確か、ノンジャンル、ノンセレクションっていうのもあるから、14になるのかな、うん、それも入れちゃえば。
うん。うんうん、
で、これが常に出てんじゃなくて、この中から4つ出てきて、その4択でジャンルセレクトするっていう仕組みです。ね、なぜかボスは優しく。ボスによって固定されてたかどうかちょっと覚えてないんですけど、うん、で、どんなボスが出てくるかなんですけど、
はいはい、
まず一面が、もうラスボスより有名な最悪の中ボス、魔界村のレッドアリ
ー。ああ、なるほど。なるほどね。
みんな知ってる。中ボスかどうかも怪しい。はい
は
い、
そうね。
レッドアリーマが一面。
うん。
なんかこのレッドアリーマ頭に角が一本生えてたような気がするんだけど。
あ、そうなの。
そう。なんか、生えてる時と生えてない時。レッドアリーマって結構形が違うイメージがあるんですけど。
そうね。
うん。で、二面が、ロックマンの、不死身のマッドサイエンティスト、ドクター・ワイリーですね。
おー、そっか。一応、いろんなゲームの悪い奴らが出てくるんですね。
いや、それがね、そうでもなくて。
あらも。
はい。三面がですね、絶対合体サイドアーム。
なんでやねん。
から、時期が出てくるかと思いきや、
はい、
サイドアームの中のワンナップアイテムの磁気のディフォルメされたモビちゃんっていうやつ、
どういうことやねん。
なぜか出てくるんですよ。
何それ何のこだわりそれ。
もうわからない。サイドアームのチョイスもよくわからないんですが、もうこんなもんじゃないのが次に出てきまして、まさかの井出陽介の実践麻雀から井出陽介名人が出てきます。
井出陽介の実践麻雀ってカプコンやったっけあれ。
そうですね。
え、てかそれカプコンワールドに入れていいの？実在の人。
そうですよね。
すごいな、カプコン悪乗りしてるな。
うん。すごい。まあ、実践麻雀ですから、実践ですから。
いや、まあそう、いや、実践の意味が違うやん。
そう、井出陽介名人会の面のボスで、5面はですね、
うん。
ローリングスイッチでおなじみ。まあもうロストした技術ですけど、ロストワールドの主人公なんですが、
いやいやいやいや、
七死の挑戦士っていう、
いやいやいや、
ワンピー側の方のやつか。
いやすごいな。ちょっと待ってよ、一名二名の方がメジャーってどういうことよ。
そうっすね。
ネタ尽きたんかそこで。おるやろもっと。
まあ六面はもっとすごくてですね。
はいはい。
もう創造神と言えるでしょうね、
うん、
もうカプコンワールドの、うん、
はいはい、
ミスター T っていうスーツを着た人が出てくるんですけど、
それはあかんやろ。
これどう考えても辻元社長さんだと思われます。
すごい悪ノリしてますや
そ
か、
まあ、してます
よ、ね、カプコンワールドやけどさ、確かにほんまにそのリアルカプコンやんそれ。
そうなんですよ。
あ、面白いな
ね、
うん、面白い。
うん、でこれボスが出てくる、
はいはいはい、
なんかいろいろ話しかけてきて、ただあんまり敵対してないんですよね。
ああ、そうな
の。レッドアリーマとかそんななんか悪いこと、まあ、イデ名人とかって、イデ陽介ですみたいな感じで確か出てくる
んじゃない。悪もんじゃないやん、全然。
ない。
いるだけ。通りすがりの名人やん、
それ。そう。うん、ミスター T はちょっと悪い感じのこと言ってましたけど。
なるほどね、
うん。ここに来たからにはもう君の。
楽しそうやな、作ってる人ら。
思考はもう追いついていないだろう、みたいなことを確か。なんかちょっと言ってたよ。うん。まあもう本当これだけのゲームですね。
なんかでも意欲作というか、そのまあクイズゲームのね、世界観とかストーリーってもうはちゃめちゃなんが多いっていう話を、
うん、
PC エンジンのね、
うん、
クイズの星の時に言ったような気はするんですが、
うん、
本当その通りですよね、
うん、
だってストーリーなくていいんですもんね別に、
うん、
クイズで世界を救うとかなんかそういう設定いらんやろっていう。
なんでって感じですか、ね、
でも、
うん、
そのクイズゲームっていうジャンルではもうお約束になってますよね、そのなんか変な世界観と。
そうですよね、
そのストーリーっていうね、
もうなんか自由にできる感じは確かにすごくありますよね。
むしろその真面目なシリアスなクイズゲームってないですもんね。
うん、どっかふざけてますね。
どっかというかもう基本全部ふざけですよ。やっぱ何しようがクイズで何かをすること自体がもうおかしいから、
うんうん、まあね、
もうそれやったらもうなんぼやってもええやろみたいな感じなんですかね、
う
ん
う
ん、
まあそうかもしれない、
うん
うん、ただこのゲームの、
うん、
まあ、評価というか、はいはい、このゲームをね調べた時に書かれてたことっていうのが、う
ん
うん、このスゴロク移動だったり、
はい、
回答数の変動だったり、はい、まあ、あとジャンルセレクトとかね、
うん、
こういうすごいわかりやすくて、
うん、
変化に富んだゲーム性じゃないですか、まあ、はい、とにかくわかりやすいけど、はい、その本当に、うん、カードのめくりんを入れてたりとかね、
うん、
スゴロクってみんなが知ってる遊びを入れてたりとかっていうのが、はい、やっぱりすごく伝わりやすくて遊びやすかったんだと思うんですよ、
うん、
で、それに加えて
二、うん、
人同時プレイできて、
うんうん、
途中参加可能だから、うん、インカムが良かったみたいなんですよね。
あ、クイズゲームはインカムいいと思いますよ、
うん、
そのゲームをしない人が遊べるゲームなんですよね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、そう。
だからゲームセンターちょっと来て、うん、暇つぶそうかなってした人が、
うん、
何の知識もなく遊べんのが、まあ何の知識もっていうか、そのゲームを遊ぶ知識がなくても、
うんうん、
遊べるゲームがクイズゲーム。
そうそうそう。で、別に器用さとかね、
う
ん、ゲーム的な運動神経もいらないし、
うん、
ってことで本当に敷居が低いところに、
うん、
さっきも言ったようなスゴロクだったり、
うん、
ジャンルセレクトだったりっていう、その選択できる面白さも、加えて、ただ本当にクイズだけしてるっていうんじゃなく、作ったやつじゃないですか。そうそう
そう、なんか、カプコンの得意なパターンですよね。
うん、
一つ何かこう、コアがあって、
うんうんうん、
その肉付けがカプコン上手じゃないですか。
ああ、そうですね。
なんか予想が作ったゲームを、ちょっと真似したとしても、
うん、
ちゃんとこう違うものにするというかね、
うんうん、
カプコンが得意なものに仕上げるっていうね。
うんうん、
あの、バサラとかそうですけど。
はいはい。
だからああいう感じがしますよね。クイズゲームをカプコンが作ったらこうなりましたみたいな感じはするけど。
うんうん、なので、
うん、
当時のね、ゲーメストのランキングとか見ても、
うん、
評価がやっぱり良くて。
へぇ、うん、
だクイズゲームとしては異例のヒットを記録したらしいんですよ。実際。
あ、結構一定以上の評価がもらえたんですね、じゃあね。
みたいです。その、
面白いな、まあ、
売り上げという意味でも成功作品だったらしくて、で、このね、
うん、
これより前のクイズゲームっていうのは僕はよくわからないんですが、
は
あ
は
あ、僕がクイズゲームをやるようになったのは、この後の後に出てくるクイズ殿様の野望なんですよ。
ああ、そうなんや。
これを結構遊んでたんです、僕はね。
うん、まあ、それは有名です。多分、そっちの方がメジャーやと思うね。
そうだと思います。
うん、
ただこのアドベンチャークイズカプコンワールドをタイトルにさせてもらったのは、うん、このゲームの評価の中に、うん、これらのシステムは以降のアーケードのクイズゲームのひな型になったという評価があるんですよ。
ということは、アドベンチャークイズカプコンワールドがクイズゲームのパイオニアってこと？
うん、そう、このスゴロク式だったり、ジャンルセレクトだったり、
マジで？
のあの仕組み、お手つきだったりっていうのは、どれくらいこれが本当にパイオニアなのかちょっとよくわからないんですけど、ただ確かに、カプコンのクイズゲームっていうのはこの後紹介しますけど、何年か続けて出てくるんですが、
はいはい、
この仕組みなんですよね。
まあまあ、カプコンのクイズゲームがその仕組みなのはね、同じ会社ですからわかりますけど、
うんうんうん、
その、他のメーカーのクイズゲームにまで影響を与えているというところも実際そうなんでしょうね。
うんうん、そうなんですよね。
だって今聞いたらすごくね、さっきも言いましたけど、
うん、
クイズゲームとしてはめちゃくちゃオーソドックスなシステムだなって。
そうなんですよ。うん。実際その自社他社問わず多くのクイズゲームに影響を与えたっていうような評価をされているので、
うんうんうん、
まあそうなんだろうなということなんですけど、まあそれは置いといてもね。
はいはい。
本当このスゴロク式クイズゲームって面白くて、さっき川崎さん言ったように誰でもやれるから、はい、その格ゲーブームとかでゲーセン行ってた中でも、たまに一緒に行った4人ぐらいのメンツでみんなでワイワイワイワイやるっていうのが面白かったんですよね。
そうね、あのクイズゲームって実際2人同時プレイって言ったとこで、
うん、
人が多ければ多いほど有利ですからね。
そうなんですよ。
知識の量がね違うから。
そう、うん。で、その、集合地でやりつつ、
うん、
お財布も、一人数百円でね、
そうそう、
やるだけでも長くやれるじゃないですか。
そうそう
そう。そういうのもあったから、インカムも良かったなと思うんですよ。
うんうん、確かにね、うん。
じゃあ俺も100円出すわ、みたいな感じで遊んでたんで、うん、僕もね。
わかるわかる。
うんうんうん、そうそう。で、まあ、ちょうど良かったんですよね。その格ゲーだったり、シューティングだったりっていう、まあ動きの激しいゲームの合間にやるには、
うん、
本当良かったし、
あとこう満足感ありますよね。当たったりした時嬉しいしね。
そうですそうです、うん、そう、なんかプリミティブな面白さというか、うん、そうか、うん、そういうのはありましたよね。
Brightbit Brothers、
これが出たのが89年ですけれども、はい、この後カプコンっていうのはクイズゲームを結構出していきます。
うんうん、
翌年の1990年に、アドベンチャークイズ2、ハテナの大冒険っていうのが、うん、
これは知ってる。
こっちの方が有名かも。
いや、有名だと思います。
うん。
うん、
これはゲームボーイにも移植されて、
ああ、そう。ゲームボーイで出てるの。う
ん、ゲームボーイ出てますね。モノクロなんでカラーじゃない頃に出てますね。うんうんうん、で、これはカプコンのアーケードクイズゲーム第2弾ということで、少年ハテナが天下一問答会に出場するために都を目指すっていうね。
もうさ、すごいな。今やったらギリギリやな、もう。
そうなんです。ね。
いいですね。
みんな知ってるような、
うん、ね、どっかで聞いたことあるよね。
ネタにやってるわけですけど。
いや、すごい。
うん。っていうのが、まあ、続編に当たるんですけど、うん、その翌年の1991年に、クイズ殿様の野望っていうのが、う
ん。さっき言ってたやつね。長谷川さんが、はい、遊んでたやつね。
はい、
うん。
これをやってたんですよね。
はいはい。
うん、で、これはですね、戦国大名が8人出てきて、
うん、
まあみんな特殊能力持ってるんですよ。異なる能力をね。
あ、それプレイヤーキャラとして選べるってこと？
そうそうそうそう。うん、8人から選んで、
うん、
まあ信長とか家康とか秀吉とか、まあ定番どころがいて、1人選んで、
うん、
自国の領地を増やしていくみたいな。
あ、国取りクイズね。
国取りクイズになります、こっちは。
いや、もう絶対面白いですね。
そう。
絶対面白い。
基本的な仕組みは一緒です。
うんうん、うん。
そのタイマーがあって、
はいはいはい。
回答欄の周りのマス目がランプみたいになってて、
うんうんうん、
っていう仕組みだったかな、わかんないです、うん。他のゲームかもしれない、
うんうんうん。
そう。なんかそういうところとかお手つきとか、まあそういうのはあって、
うん、
でも、まあ38国統一を目指そうみたいな、
ね。いいですね。目標がはっきりしてるからいいですね。
そうなんですよ。うん、そう。国取りって、 もう本当にすごい昔も駄菓子屋のルーレットみたいなのであったじゃないですか。そ
う、もうあれめっちゃやったわ。
ね、なんか楽しいですよね。楽しい。組取りってなんかわかんないけど。うん、なんですかね、視覚化されてるからですかね。そうそうそう、
わかりやすいんですよ。進捗が、うん、陣取りってね、楽しいんですよ。
うん、うんうん、いう、まあこれも移植されてたよな。何で移植されたかな。でも喋ってたような気がするんで、
うん、
ロムロムとかだったのかな。
いや、プレステとかじゃないもん、時代的に。
ああ、ですかね。
何年って言ってましたっけ
?91 年。
ああ、じゃあ、プレステ出てないな、まだ。
うん、まあまあ、スーファミでもちょっとぐらいなら喋るかもしれない。うん、なんか、我が領土となれ、っていうのをよく覚えてるんですけど。領地増やすか。
それっぽいな、
うん。うん。で、同じ91年に、うん、クイズ三国志知略の覇者っていうのが出てるんです、ね。
もう完全にカプコンの得意分野に入ってきましたね。なんか、三国志ゲームってカプコン結構作ってますもんね。
ああ。
まあ、三国志ゲームというか、天地を食らうですけどね。
うん、そうですね。
うん。
まあでもこれはね、僕実は見たことなくて。
ああ。
殿様の野望はやったりしてたんですけど、うんうんうん、これ三国志の方はちょっと見覚えがないですけど、仕組みとしてはやっぱり近いみたいです。まあ、一緒でしょ。
そりゃそうでしょ、うん。
こっちはね、劉備、曹操、孫権、うん、なぜか呂布。4人から1人を選んで、うん、中国全土を統一しよう。
いいですね。ああ、いいじゃないですか。
でもちょっと呂布で統一してみたいですよね。
そうね。うん。
うん。っていうね、やつで、まあこれも特殊能力があって、あったり、あと計略とか、
あ、いいですね。あの三国志ならではね、計略。
そうそう、うん。殿様の野望の方もあるんですよ。なんて言ったかな、
うん、
内政的なやつだったかな、うんうんうんうん、なんかあるんですよ。
はいはい、う
ん。こっちは計略にしてるみたい。
もう三国志といえばね、計略っていうかね、
うん、
言葉覚えますよね、それでね。
ね。
うん。
もうちょっとキャラがいたらもっと楽しそうですけどね。
いや、まあ、売れてたら続編で増えたんじゃないですか。
うん。芝居とか。
あ、いいですね。
ね。やりたいですよね。孔明とかもね。
そうね。
はい、うん。
だ孔明がクイズで外すのはちょっと、やっぱキャラじゃないってことじゃない？
確かに。
むしろラスボスで。そう、問題出す方でね。
ですよね。それからお助けで出てくるかね。
うん、ああ、いいですね。
出てきて二択にしてくる。うん、なんかわかんない。もしかしたら実際やってるかもしれない。
三つの袋から選びなさい。
ああ、それだ。
うん、
で、1992年に、アドベンチャークイズカプコンワールド2が、出ますね。
ああ、でもやっぱ定期的に出てるってことは人気シリーズだったんでしょうね、
うん、
やっぱりね。
うん。で、これはなんかね、ファンタジーだったと思いますね。
ほうほうほう。
これも4キャラから選べて、
うん、
なんか猫連れた緑の魔女の女の子がいたはず。
あ、おった！覚えてる。
でしょ？うん。
なんか覚えてる覚えてる。
普通魔女って黒猫連れてること多いじゃないですか。
うん。
トラっていうの？なんかあの茶色い縞模様みたいな。
いや、やっぱ
猫だったじゃん、まだ。
このあたりからちょっとキャラ作りがカプコンっぽくなってきてるな。
そう、すごいカプコンっぽいんですよ、この M キャラは。
うん、ね。
勇者っぽい、戦士っぽいのは、ドラクエ3っぽい、その、赤ピンクっぽい、
はいはい。
甲冑で、
赤ピンク。
そう。だったような気がしますね、うんはい。うん、そうそう。これもね、ちょっとやってたんだけど、置いてあったゲースに行かなくなったのかな。でももう普通に仕組みは結局一緒なので、
まあね、
うん、
遊ぶ方も安心ですよね。新作出ても別に、
うんうん、
ね、前のゲームやってないから遊べないってこともあるし。
そうなんですよ。クイズはそれが、うんうん、まあ前作からグラフィック、サウンド、ジャンル数、問題数、ステージ数など全てがパワーアップということなので、うん、もう本当に上位互換みたいなゲームだったみたいですね。
うん、
うん。うん、で、ちょっと1年飛ばして1994年が、
うん、
クイズ&ドラゴンズっていう。
あどっかで聞いたことあるな。
そうそう。うん、D&D のベルトスクロールを出してたじゃないですか、
うん
はいはいうん。あのキャラのクイズゲームなんですよ。
あ、じゃあちゃんとコラボなんや。
そう。
うん。
うん、で、これね、ゲーセンで見たのか、
はい
雑誌とかで絵を見たのか、
うん、
絵の見覚えはすごいあって、
ほうほう
本当もうこの頃のカプコンの絵、
うんうんうん、
もうヴァンパイアとかのタッチの、
はいはいうん
うん、すごい絵が良くて、こうクイズゲームと思えないぐらいの高い画力の
ね、そうそうそう
ゲームだったんですよ。これすごくよくできた絵作りで、
うん、
でゲームはやっ ってないんですけど、どうもなんかレベルアップとかがあったみたいで。
ああ、まあそりゃそうでしょ。やっぱ D&D ならね。
いわゆるロープレの要素をちょっと追加してる。
楽しそうじゃないですか。
そうそう。これ楽しそうなんですよね。ね、うん、でも多分移植されてない D&D ってことは。
でしょうね。権利もんはね。
ちょっともったいないぐらいの。まあ、よかったらね、動画とか出てくると思うんで、ちょっと見てほしいぐらい、すごくいい絵なんで。
うん。
うん、で、これもうカプコンのクイズゲームがもう第6弾
なんですけど。すごいな。結構出してるな。
やってます。で、もうちょっと出してて、その翌年の1995年に、クイズ殿様の野望2、全国版。
ああ、そう。
はい。やっぱ、殿様の野望は売れたんでしょうね、まあ、そうですこれ2が出てるってことはね。
タイトルの付け方がもうなんか完全に光栄の流れですよね、
はい、
それ。
はい、そうですね。もう、やっちゃってますよね。
ねえ、いいですね。楽しそう、作ってる人。
東北九州地方が追加されたということでね。はい。だけど、伊達政宗とか入ってきて。
ああ、いいですね。
代わりに一部の武将がいなくなっちゃうかな。まあ、だから追加というより武将は入れ替えになってて。
キャラ数はもう、だいたい4キャラぐらいな。
そうかな。殿様の野望シリーズだと8人だから。
うん。
2人ぐらい増えてるみたいなんで、2人入れ替わってるって言えばいいのかな。で、他にもイベント系がね。
はい。
豊作とか凶作とかね。
大
雪とか、
うんうんうん、
地震津波みたいなのが増えてるみたいですね。これはね、タイトルロゴにすっごく見覚えがあるので、やってはないけどゲームセンターに置いてあったのは見てたと思いますね。やらなかったけど。で、その翌年の1996年に、クイズ、七色のドリームス、虹色町の奇跡。
はい、来た。
はい。
はい、来た。
ねえ。
もうこれは待ってました。
恋愛ゲーム要素を盛り込んだ移植作。
いやもうこれは、
はい、
出た時めちゃくちゃ話題になりましたよ。
なりました
ね。なりました。
うん。
すごかった。なぜかというとやっぱカプコンのあのデザインで女の子をメインにしたゲームが出たと。
ああ、これしかないんじゃないですか。
いやないですよ。
ね、多分これしかないですよね。カプ
コンギャルズコレクションですよ、言うたら。
そうですよね。
そうですよ。
あ、でも、なんか全部オリジナルキャラですもんね。
そうです。
うん、
で、ノリとしてはもう完全にときメモを狙ってるんですよ。
そうなんですよね。
だからたまらんのですよ。
うん。
うん。
これなぁ。
これはもう私、まあゲーセンでもちょっとやりましたけど、はいはい、コンシューマーでもめちゃくちゃやりましたね。
プレステ。
プレステです。
でしたっけ、はい、出てるんでした
っけ、はい、はい。めっちゃ遊びます。家やったらね、お金なんぼでも突っ込めるから。確かに。
いや、これ僕ね、ゲーセンではやってたんですけど、うん、家庭用で買ってなくて。
なんでよ。
そうなんですよ、ね。
家庭用ですよ、これは。
買っとけば
家でじっくりやるんですよ。
移植されてほしいなと、今更思うんですけど。
家でやったら何も恥ずかしくないですよ、だって。
まあね。
うん、誰に気兼ねすることなく、
そうですね。
遊べる。
うん。ストーリーも、まあかなりすごくて。
いや、面白い。
虹色町っていうね、舞台、うん。に住む7人の女の子と同化してしまった魔王を封印したクリスタルを集めていこうっていうね。
そうです。そうです。
ねえ、お話で。これ、恋愛要素ってどういう風に入ってるんですか、これ。
いや、別にそんな恋愛要素のゲームではないです。
ないですか。
遊ぶ側が勝手にそう思ってるだけで。
あ、そう思ってるだけ。
うん、
でも女の子ね、
うん、
なんだっけな、地球防衛軍っぽい女の子いませんでした。
います。
あの子と、あと、多分魔王側の女の子いますよね。
います。
うん。あの二人と、あとメガネのなんかお姉さんっぽい子は、はい、あ、なんか頭にグラサンコ。
います。
なんかちょっとおでこにや
ってる。お姉さんで、ね、新聞記者みたいなね。
そうそうそう。うん、
います。
なんか、うん。スポティーな感じの人とか。はい、そうそうそう。覚えてるよなこれちょっと普通に今やりたいない
や、面白いですよ。
ね、
七色町は、うん、そのマップ移動の時の女の子とかも可愛いし。
あ、そうそうそう。
いろいろよくできてるんです。
うん。そうそう。なんかすげえ本気で作ってんなっていうのは。
で、何よりもやっぱ私は個人的に、あの頃のカプコンデザイン家のイラストで女の子があって出てくるというのが、非常に嬉しかった。
うんうん、ですよね、うん。そうだよな。うん、
あんまりほら、カプコンの女の子キャラで、ああいう美少女系ゲームというかね、
ない
です、ね。こびたゲームってなかったですか？
ない、ない。その、まあ、格ゲーの中に、魅力的な女の子はいっぱいいて、うんうん、まあ、特にこの時期だ、ジャスティス学園とかあって、
ジャス学もアーケードよりね、コンシューマーなんですよ。
コンシューマーってなんか恋愛モードみたいなのあるでしょ？
あります。アドベンチャーゲーム、学園生活モードがあって。
あれやったことないな。
あれでもアキラを狙いまくってましたね。
アキラは人気がありますね。
アキラがもう可愛くてね。
そうなんですか。そうなんだ。なんでアキラだけこんな人気あるんだろうって思ってたけど。もう
ギャップです。完全にギャップキャラです、あれは。
ああ、うん。そうなのか。
まあなぜか、八極拳使いでアキラですからね、うん
う
ん、名前ね。
そうですよね。うん。うん、それはもう、いいのかなって思ってたけど。
全然いいでしょう。
ちょっと聞いたことある感じだなって。
ねえ。
まあでも、ライダージャケットとか、うん、ドクロがペイントされてるメット被って、うんてるとか、
そうそうそう、
キャラデザもいいですよね。
いいです。
キャラはすごくね。
あれを脱ぐと可愛い女の子っていうのがすごくよくできてて。
ね。うん、この七色ドリームス虹色蝶の奇跡がどうも最後なのかなって感じ。
やっぱりそうなんや。
ですね。
あれ以降、まあでも、うん、カプコンだけに限らずね、あの頃もうクイズゲーム自体がね、ちょっと下火になってたというかね。はい、
そうですね。ちょっと。こう落ち着いたのかなっていう。もしかしたらこの何年か後とかにまた作ってるかもしれないですけど、こう、立て続けに出していく時期としては、うん、まあ、このくらいだったみたいですね。
やっぱり時代を見ると、格闘ゲームブームにもう埋もれてしまった感じですね。
うん、
インカムで言うとクイズゲーム絶対勝てないですからね。湯水のように金を使う格闘ゲームと、ね、ワンプレイね、プレイヤーからしたら結構長めに遊べるクイズゲームではね。
確かに。
やっぱり時代の流れにはこう、ついていけない感じになりますよね。
特に90年代中盤以降からこう、まあ、特にバーチャーが出てきてから、1インカムの時間がぐーって短くなったから。
バーチャーは、スト2のインカムの倍ぐらいかな、さらに。
うん。
めちゃくちゃでしたからね。
ね。そう。だから、ね。別にクイズに限らずね、アクションとかシューティングとか、うん、みんなやっぱりインカムっていう面ではどうしても叶わない時代になってっちゃいますよね。
そうそうそう。コンシューマーゲームとそこがね、違うとこなんですよね。
うん、
アーケードのゲームってね、
うんうん。
インカムというのがやっぱ重視されるんです。当たり前ですけど。
うんうんうん、
メーカーはね、基盤売れればお金入りますけど、
うん、
ゲームセンターが儲けるためには、
うん、
インカムが重要ですから。うん、だからこれがコンシューマーとは全く違うその価値観なんですよね。
はい、
うん。
まあ、じゃあ、カプコン以外はクイズゲームどんな状況だったのかっていうのもちょっと簡単に調べてますけど、
はいはい、
まあ、アーケードで言うと、いくつかね、うん、まあ、数そんなにないと思うんですけど、うん、僕が覚えてた中で有名そうだなっていうのを挙げていくと、うん、まず、台東からユーユのクイズで55。これ、相当有名だと思う。
いや、有名やけど、いきなりそれか。
うん。
まあ、ユーユが有名でしたからね。
まあ、そうですね。
もう今の人からしたら、何や、ゆうゆうてっていうね。
うん、
そこから説明しないとダメですけど。
そうですね。まあ、タレントを起用したクイズ。
そうです。
ということでね。
当時大人気のタレントさんを使ったね。
うん、うん。あと、SNK から、クイズ、
うん、
名探偵、ネオ&ジオ。
そう、もうこれは外せない。クイズゲームといえばもうこれ絶対。
はい。
うん、もうこれもあの、幻のゲームでね、絶対今週まで出ないですから。はい、移植絶対されないんで。
どっかで見たような人ばっかり出てくる。
もう今完全にアウトなんで。まあ出ないです。
うん。
あのハムスターでも出せないと思います、
ね。でも、これも仕組みとしては、
はい。
やっぱ同じですよ、ね。
一緒です。もう全く一緒。
ね、うん。ですよね。あと、SNK はキングオブファイターズも。
出してます。
出してますよね。
クイズキングオブファイターズ。
ですよね。
出てます。
うん。
これで、ね、意外と人気あったんですよ。
そう。あのね、結構、あの、ゲーセンでマイの声が聞こえてくるんですよ。あのゲームの。
あの、かなりリッチなゲームだったんですよ。
うんうん。
必殺技とか使うとちゃんとこうアニメーションをしたりとかね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう。力は入ってた。あの、
そうそう。
ネオ&ジオも、力はすごい入ってた。
うん。
うん、そうなんですよ。
MVS はね、ボタン4つですしね。
うん。ああ、そうか。
カプコンが最初やってた4択ボタンなんですよ。
ちょうどいいんですね。
そうそうそう。
うん、あとは、ナムコから、子育てクイズ。
やってました。
マイエンジェル。これも外せないですよね。
外せない。これ、私、大好きでした、
うん。
そもそもね、シミュレーションゲーム好きで、
うんうんうんうん、
もう完全にプリンセスメーカーのクイズ版なんですよ。
そう、これ、僕ね、
うん、
東京ゲームショーかな、AM ショーかな、うん、かなんかで見たんですよね。
はいはい、
初めて、
はい。
で、その時は、 いや、これはないだろうと思ったんですよね。
うん。
うん。だけど、うん、こう、いざ出たら、結構人気になって、は
い。いや、人気出ますって。
うん。そう。で、ワンダースワンかな、
はい、
かなんかでやったら。
買いました。
普通に面白いやって。
はい。私、そう、ワンダースワンで持ってる数少ないタイトルの一つが。
そうそう。
マイエンジェル。
そうね。なんでワンダースワンに、ワンダースワンボタン的にいいのかな、わかんないけど。
わかんないです。本当になんでワンダースワンって思うんですか。
そうなんですよ。
うん、プレステでええやんと思って。
うん。ねえ。で、ちょっと時期は空いて、
うん、
あ、クイズゲームまた流行ってるんだって思ったゲームがアーケードであって、
はいはい、
クイズマジックアカデミー。
あー、だいぶ空きましたね。
そう。でも、流行りましたよね。
流行りました。
あれ、なんで流行ったのか。
あれはですね、だから全国でランキングとか出るんちゃうかったかな。
うんうんうん、多分そうですよね。繋がってるんですよね、筐体はね。そうそう。
だから、今までってクイズゲームって自己満足だったんですよ。
うん、
ところが、うん、自分の知識が、どれぐらいかっていうのがわかるんですよね。
うん、
全国で。
うんうんうん、
で
そう、
テレビのね、クイズ番組とかを見てて、
うんうんうん、
こ
う
答えたくなったりとか、
うんうんうん、
昔のね、テレビのクイズ番組って一般視聴者参加番組が普通だったじゃないですか。最近はもう芸能人が答える側ばっかりですけど、
うん、
であれやっぱみんなそのクイズ好きなんですよ。
そうそうそう、ね、うん。
日本人に限らずね。
うんうんうん、まあテレビでやってても、
うん、
別に向こうに届かなくても、
うん、
つい答えるじゃないですか、クイズって。
人間ってやっぱりね、根源的に知識欲っていうのがあって、
うん、
でそれを自分で示したいっていうね、
うんうんうん、
自己顕示欲というかね、あるから、
うんうん、
でしかもそれがそのクイズマジックアカデミーの頃では、オンラインで繋がってて、
うんうん、
自分のクイズの成績がね、
うんうん、
全国何位ぐらいとかって具体的に出るわけですよ、
うん。
それがね、すごいクイズ好き。まあだからクイズ好きの人っているじゃないですか。
ああ、いますね。
だからそういう人の間でめちゃくちゃ流行ってたみたいですね。
うん。うん、そう。驚いたんですよね。うん、その、本当に。ね、今まで、マジックアカデミーより前に出したゲームのブームは、目の当たりにしてたし、うんうんはいはい、自分も手出してたんですけど、うん、本当に結構時間が空いて、
うん、
マジックアカデミーが流行ってて、うん、あ、コナミがまたゲーセンでクイズゲーム流行らせてんだなと思って。僕ね、
うん、
先にキャラクターグッズかなんかで知ったんですよ。
う
ん、
ああ、はいはい、そう、キャラも人気ありましたね。
そう。確かに何のキャラなんだろうこれと思って調べたら、うんうん、あ、クイズゲームが今流行ってんだって思ってすごい驚いたんですよね。だからその根本的なところがやっぱりこう分かりやすいし、
うんうん、
プリミティブな面白さがあるから、
そうそう、
筐体がつながるみたいなその環境がね変わるとまた流行ったりするんだな
と。あとやっぱあの時に流行ってた例えば格ゲーとか、
うん、
音ゲーとかは。難しかったじゃないですか、
うんうんうん。
で、あれできない人もたくさんいるわけですよ。
そうですよね。
そんな中、クイズゲームはね、
うん、
格ゲーとも音ゲーとも違う技術じゃないですか。
うん、
知識と技術。
そうですね。うん、
だから、まあ言うてしまうと、運動会で活躍できない子が、テストの成績で活躍できるという、住み分けの一つのジャンルだったんだと思うんですよね。
うん、
ゲームセンターの中でね。
うん、
あの時のヒエラルキーってもう音ゲー、格ゲーがもう相当上でしたから。
そうですね。特に、その大型筐体とかのブームもね、
そう
出てきてたから。
だからもうかつてその昔のね、シューティングゲームで何百万点取ってる人っていうのはもう、うん、あの頃には何の価値もなかったんですよ。
そうですね。
もう一人でゲーセンの隅っこで、
うん、
スコアアタックしてるみたいなね、
うん、
時代でしたから、
うん
うん。そこにあのクイズゲームは、やっぱこう全国のクイズ好きとこう戦えるというかね、
うんうん
うん、そういうのが良かったんじゃないですかね、多分。
そうですよね。
うん
で、まあ、最後に、
うん、
BB ブロスらしくね、
はいはい、
ちょっとレトロゲームの家庭用ハードで出てるクイズゲームっていうのを調べてみたんで、まあ、これ最後かなと思うんですけど、
うん
はいはい、まずファミコンって4タイトルしか出てないですね。はい。
もうちょっと出てるイメージあったけどな。
ファミリークイズっていうのがアテナから出てて、
はい、
トミーからアメリカ横断ウルトラクイズ。
ああ、あったあった。
あと、米沢からギミアブレイク。
懐かしい。
史上最強のクイズを決定戦ということで、はいはい
うん、
オリジナルっていうよりは、
うん、
元のテレビ番組があったりとかね、うん、やっぱそういうので、まあ4つだけ出てたっていうことで、
あのね、おそらくですけど、コンシューマーとクイズゲームは相性が良くないんですね。
うんうんうんうん、
長く遊べないですよね。
うんうんうん
極端な話、クイズって問題覚えてしまったらもうそれで終わりだし、その繰り返し遊ばせるシステムが入ってないと、遊ばないですよね。
うんうん、
やっぱり。
た ただこう、面白いなっていうのは、うん、まあ、個性かなって思うのがクイズゲームのね。はい、その、うんうん、作ってるメーカーが結構、ちょっと変わってるね。普段あんま聞かないところが。
おそらくね、隙間を狙ってるんだと思うん
ですよ。ですよね。
競合しないジャンルというところでね。
そうそうそう。まあ、ファミリークイズは結構パッケージのイラストが可愛いんで、うんうん、ちょっと皆さん調べてみたら、ああ、これ見たことあるってなるんじゃないかなっていう、ね、感じの絵なんですけど、うん、で一方、PC エンジンはどうなるかっていう
と、ね。はいはいはい。
11タイトル出てます。
やっぱり、そう、PC エンジンはね、クイズゲーム多かった。
うん。うんうん、なので、全部は言えないので、はい、ここら辺が有名なのかなっていうのを僕の方で選んでたんですが、NEC アベニューからクイズアベニュー。
うん、あったな。
これはなんかシリーズ化してたみたいで、いくつか出てるんですけど、うん、あと、ハドソンからカルト Q。
ああ、そう、カルト Q ね、テレビ番組ね、うん、これもね。
はい、
う
ん。で、アトラスから丸ごとザ・ワールド。なんかちょっと違う。
なんか聞いたことある、
ね。うん、聞いたことある感のやつ。うんうん、で、三電子から川崎さんの好きなクイズの星。
はい、もう名作ね、これ。
はい。
名作です。
あと、ナグザットから、
うん、
クイズで学園祭っていうのがね。
あったなぁ。
はい。
ナグザット、あったなぁ。
ナグザット。うん。
あったあった。
こう、声に出すと気持ちいいメーカー。いいですね、ナグザット。
うん。もうシューティング絶対作ってるっていうメーカー。
そうそうそう。
メーカー、名だけでね。
はい。じゃあ、メガドライブはどうなの？ああ、
はいはいはい。うん。
はい。3本です。
うん、そうね。確かにそんなもんでしょう。
はい。実にメガドライブを表している。
まあでもね。
結果かなと。
そうそう、もう住み分けですから。
はい、思うんですが、うん、セガからですね、うん、クイズスクランブルスペシャルっていうね、うん、ものが出てまして、ほうほうほう、あと、こっちもセガなんですけど、うん、パーティークイズメガ Q っていうのがね、出てて。
だな、そのタイトル覚えてるわ、は
い。これが一番有名かもしれないですね。うんうんうん、で、あと、カプコンが殿様の野望を移植してる。
ああ、そう。
うん。
メガドラで出してるんや。
うん。で、スーパーファミコンは、ファミコンとなぜか同じ4本で、
へ、
う、ぇ、ん、いよいよのクイズで55タイトルね、移植、
うん。
で、ファミコンにもあったアメリカ横断ウルトラクイズをトミーが続けて出していて、こちらもファミコンにあった、史上最強のクイズ王決定戦スーパーね、はいはい、米沢が出していたりとかで、うん、まあスーパーファミコンも4本ということでね、うん、PC エンジンがぶっちぎりで多いんですよね。
ねえ、
うん、
やっぱあれかな、問題数の多さとか CD-ROM だと、
うん、
ね、もう圧倒的な容量じゃないですか、
うん、あと音声も出せますし、ね、
そうね、うん、確かにね、
盛り上がると思います、うん、その方が。
うん、そうですね。あの、ピンポーンとかいう音とかね、うん、テレビ番組の音とかまんま使えそうやし。
そうそうそう。うん、そうそう。
まあだから、PC エンジンで言うと本当に、クイズの星はオリジナルクイズゲームとしては、もうめちゃくちゃいい出来なんでね。
うんうん。
ぜひこれ動画だけでも見てください。
はい。
あの、アニメシーンすごいですから。
うん。
うん。めっちゃ動いてるんで。
まあ今回ね、名前が出てこなかったクイズゲームもあると思うんですけど、うん、はいはい、うん、今回どうだろう、どのくらいの方が聞いてくださったかわかんないですけど、あれやってた、これやってたっていうのがあればね、まあちょっと聞きたいなと思いますけど、
ね。でもね、クイズゲームって、
うん、
遊ばない人もいるかもしれないですけど、
うんうんうん、
どんな人でも遊べるジャンルなので、
そうなんですよ。
その、自分がやってなかったとしてもね、例えば友達が遊んでんの後ろからちょっと参加して、答えを手助けしたとか、そういうことがあったりするんじゃないかなとか思うんですよ。
思いますね。
で、はっきり言ってね、お金払わなくて参加できるゲームなんですよ、クイズって。
あ、そうそう。それはありますね。
これがすごく魅力的なんです。だから家で遊んでても、家族と遊べるんですよ。
うんうん、
例えば子供には分からへんけど、お母さんお父さんの方が知ってるジャンルとかね。
うん、
すると、そうですね、ご両親からしたらゲームでね、子供に褒められるってすごい嬉しいから、
うん、
家族の仲が良くなったりすることもあると思うんですよね。
うんうんうん、
だからジャンルとしては多分不滅のジャンルだなと。まあ、でも最近はあんま聞かないですけどね。
そうですね。うん、確かに。
やっぱあれかな、ネットがあるからね。
あ、そう、ね。
スマホでピピって答え調べて。
うん、
そうやな、それやな。検索で答えがわかるからかな。
うん、それもあるかもしれないですけどね。ただ、 こう、ね、本当に、虹色蝶だったら恋愛ゲームとかね。
うん、そこ。
殿様の野望だったら陣取りとか、
そういうこう
。まさかこう、結構融合できる術があるというか。
そうですね。
うん。
何かもう一つの要素がね、こう入ってるとね。
うん。
面白いかなって
。うん。
もしくはもう、逆にもうガチでクイズ。だから、
うんうん、
昔あのプレステで出てたアタック25とかね。
うんうん、
すげえ評判いいんですけど、テレビ番組を完全再現した。
うん、ああ、ありましたね、うん。
パネルアタック25やったかな。
うん、
あれとかよくできてるんですよ。
うんうん。うん、なんか噂は聞きました。
聞きました？ゲームスタートしたら応募はがき出すとこから、やるっていうね、
うん。
うん。すごいよくできた。私遊ばしてもらったことあるんですけど、めちゃくちゃよくできてます。
はいはいはい、まあね、やるならそこまでって感じなんでしょうね。そうそう。だからやっぱそういう、
例えばアメリカ横断ウルトラクイズを今やったらもう完コピしてね、本当に参加してるような感じでこうできるとか、
うんうん、
いう方向でいけば需要はね、あるかなと思うんですけど、
うんうんうん、
まあそれでもやっぱり今のご時世にはその知識量を争うというのがゲームになりにくいのかもしれないですね。すぐわかるから。
そうですね、うん。まあ、ミニゲーム集の中に組み込まれてるっていうことは、うん、柔らか頭軸とか ね、やっていくと、はいはい、ああいうのに組み込まれてるんで、うん、こう、クイズ一本でっていう感じにはなりづらいのかもしれないですけどね。うん、まあ、でも、本当今やっても全然
面白い。いや、面白い、面白い。それは。だから昔のレトロゲームのクイズゲームってね、まあ、時事ネタだと懐かしいなとかって思えたりするし。
うん、そうそう。うん、だ僕はあの、ゲームボーイで、ハテナの大冒険持ってるんですけど、はいはい、当時の CM のこととか言われると、ね。
もうあの時事ネタって風化するからさ、もう、ねえ。わかんないですよね、今とな
って。ホンダシティの CM がどうだみたいなとかね。
そうそう。あと当時のね、人気あったあの、アイドルとかの問題とかね。
そう。うん、歌っていた歌はどれだそうそうそうみたいなのとかね、出てくると。
まあ我々って、その楽しみの一つではあるんです
けどね。そうですよね、うん。そうそうそう。まあね、みんなで遊ぶと面白いし、一人で遊んでも面白いし。
そこそこ、そうなの。
うん
みんなで参加できるっていう。だから、今だと、もし出すとしたら、早押しクイズかな、
うんうんうん、
スイッチとかでね、みんなで対戦して、こう、早押しで答えるっていうものなら、ゲームとしては成り立つかなっていう気はしますけどね。はい
うん、まあ、今回はね、こういうクイズゲームを、実は、カプコンがすごく熱心に作ってたんだなっていうのが、
そうね。
こう、今考えると、
うん、
ああ、面白いなというか、あそうだったんだなというか、ね。
カプコン多彩ですよね、ほんとね。
本当に、うん。本当に最近のカプコンの、こう、ハイエンドな映画みたいなゲームを作るメーカーっていうイメージから考えると、
うんうんうん
まあ、そんなこともやってたのかっていう感じが、
そうね。
こう、久々にあって、まあ、今回ちょっと話してみましたね。ま
あ、歴史ある会社ですからね。うん、だから、あの当時から、アーケードのね、うん、2D の頃からゲーム作ってて、うん、最新ハードにまでゲーム提供して残ってるメーカーってなかなかないですからね。
ないですね。
ほとんどのメーカーやっぱなくなったりとか合併したりとかしてますから、
うんうんうん、
本当に特殊というか、
ですね。
頑張ってるメーカーだと思いますよ。う
んうん、そんなカプコンのこう一時代を
ね、
ちょっと支えてたのが実はクイズだ
っ、ね。いやーでも間違いないと思います。それは。
うんうん、はい。という今回はそういうお話でした。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、新しいタイトルということですが、
はい。
何でしょうか？
今回から遊んでる新しい古いゲームは、
はい。新しい古いゲームね。
レッドアリーマー2にしました。
お！
1992年7月17日にファミコンのカセットとして発売された。
ファミコンですか。
はい、カプコンのアクション RPG ですね。
RPG？
でもアクション要素がほとんどだと思う。アクション
RPG か。はいはい、
うん、
これは当然当時遊んでなかった。
これは当時遊んでないですね。売ってるのは見てて、
うん、
でなんで2なんだって思ってて。
え？ 1 出てないの？
1 は実はゲームボーイで2年前の1990年出てるんですよ、
うん、
でそれを当時は知らなくて、
うんうん、
でなんかお店で見たのかな、
うん、
であこんなのあるんだな、でも2なんだな、1知らないなって思ってて、 結構大人になってからゲームボーイで出てるのを中古屋さんで売ってるのを見て、
なるほど。
あ、なんかこれかと思って、
うん、
まあ、当時すごく安く売ってたから、買ったんですよね。
はい。
で、やったんですけど、うん、めちゃくちゃ難しくて。
あ、そう。
難しかったです、ゲームボーイ版は。まあ、画面がとにかく狭いから。
まあね。
で、ただ、面白いんですよ。独特な動きして、
ほうほう。
レッドアリーマーが、ホバリングできるんですね、このゲーム。
はいはいはい。
普通のジャンプっていうよりは、ジャンプして、ボタンをそのまま押しっぱなしにしとくと横に水平移動していくんですよ。スイーと。で、あと、壁に張り付くんです、レッドアリーマ。爪で壁にガシって張り付くから、はいはい、で、まあそこが何よりも特徴的なんですが、ゲームボーイの画面だと狭いから、やっぱ難易度が高かったんだと思うんですよね。で、クリアは当時はできなくて、で、ただ2の方がまあファミコンですけど末期だし、結構バランスも良くなったみたいなこと聞いたから、じゃあちょっとやってみようかなっていう感じで今回ね、まあカプコンの話してたのもあるし、選んでみたんですけど、
そっかそっか、あ、カプコンつながりね、
はい、まあでも前からねちょっとやってみたかったんですよね、スーパーファミコンでも出てるんですよ、レッドアリマデモンズブレイゾンか。あれは、タイトルが、
はい。
で、それもちょっと遊んだことあるんですけど、それはね、あんまり僕は合わなかったんですけど、で、じゃあこの2はどうかなと思って、
なるほどね。
で、まぁ、ちょっといじってみたんですけど、ゲームボーイよりは遊べそう。
あ、そう。
うん。
まあでも、アクション RPG?
そうです。
ですから、ある程度、
うん、
お話というかストーリーは存在するんですよね。
そうですね。最初ね、これ、まだレッドアリーマが、なんか半人前みたいに呼ばれてる頃の話で。
ああ、そういう設定か。
そう。ゲーム始めると、訓練所みたいなとこ行ってこいみたいに魔王に言われるんですよ。
はは
で、訓練所行くと、訓練所の中に魔法陣があって、そこ入ると、普通の横スクロールアクションになるんです。そこまでは、ドラクエとかのフィールド画面みたいなトップビュー視点って言えばいいのかな。で、ちょこちょこちょこちょこ動くんですよ。で、戦闘とかになると多分横アクションになって。
それあれじゃないですか、リンクの冒険じゃないですか。
あ、そうそうそう。リンクです、リンク。そうそう。仕組みはそうですね、あの仕組みで。
長谷川さんが一番最初に文句言ってた。
そうそうそう。あの、任天堂にクレームの電話を入れたくなるゲームね。死の谷でね。
そうそう。
そうそうそう。あれと同じです。んで、最初に試練みたいな訓練所でやって、戻ってきたら、状況が一変してて、周りの人が何かに襲われてて、っていうとこで始まった。
なるほどね。
っていうやつですね。
わかりました。まあ、私は全然遊んだことないタイトルなんでね、また。
はい。
非常に楽しみですけれども。
うん。
まあ、果たして長谷川さんが続けられるかどうかね。
そう。それはね、ありますね。普通のロープレじゃないから。
そう。アクションですもんね。
そうなんですよ、
ね。しかも、レッドアリーマといえばね、なかなか難易度が高いようなイメージがあるので、非常に楽しみでありますね。
頑張ってやっていこうと。
はい、ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はアドベンチャークイズ、カプコンワールドというかカプコンのクイズゲーム全般からのクイズゲームの歴史みたいなね、
はい、そんな感じでしたね。
ましたけども、
はい、
まあ確かに最近あんまり見ないジャンルですけど、
うん、
むしろその時代が変わってもいつでも遊べるというかね、
う
ん、だからレトロゲーム今買ってもクイズゲームは別に普通に遊べる、
うんね、
で年取ってからの方が実は有利なジャンルかもしれない。
あ、ね、そうかもしれない。
反射神経は落ちていきますが、知識は溜まっていってるはずですので、
ですね、なんとかねその クイズのね、はい、その問題的にちょっとどうかなっていうところをクリアしてアーカイブにしてほしいなっていうふうに、
ね、そうね、クイズゲームのそのアーカイブの難しいとかそこなんですよね、うん、問題の内容でまずいものがあったりするんでね、時代的にね、
そうですね、う
ん、だからなかなか出ないんですけど、
ね、タレントさんの実名とか出しちゃってるじゃないですか、
うん、それもあるしね、
あれがどうなんでしょうねってとこあるんですけど、
なので、まあ、アーカイブ待ってるよりはもう中古買った方が、
まあ確かにね、
確実かな、うん、とりあえず虹色鳥の奇跡は
やりたいな、
買った方がいいと思います、
はい
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。